皆さんもこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでまたここでお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。フロムアナザースカイ第10章ロードオブライツ光の道へようこそ、 DJ 光一です。この番組は2013年、もうかなり前ですけど、の4月から始まったフロムアナザースカイ、もう一つの空からという俺の、ネットラジオの番組であり、俺の旅の第10章にあたります。そして第10章としてが、は今回が第25回目なんですけども、通算すると第1章始まりから通算すると今回が205回目の、収録になります。そういった意味ではすごく長くやってる番組です。収録してる今日は、4月の27日夜の、今現在8時ぐらいなんですけども、沖縄県沖縄市の自分の自宅からこうやって話をしています。本当はもう少し早く収録をしなければいけなかったんですけども、何を話すべきか、いろいろ考えた悩んでいて遅くなってしまいました。あやぷさん本当に申し訳ありません。はい、改めてで今日取り上げたいなと思っていたものがやっと見つかりまして、改めてその今年の、5月15日で沖縄本土復帰50年という節目にあたるそうで、で NHK のね朝ドラでも「ちむどんどん」っていうその沖縄の、やんばるっていう場所を舞台にしたドラマが始まったりとか、っていうのがあります。そういうものを踏まえた上で、改めてその2022年5月15日に向けての、話題を取り上げたいと思っております。今回、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。結構長い、内容を逆に引っ張り出してきたんで、もしかしたら今回で喋れないかもしれません。その時は次回までこれは続きたいなと思っております。改めてですね、調べて思ったんですけども、本土に戻る前の沖縄、とか、いろいろ話したいと思っております。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めて、1972年ですね。1970年、今から50年前の5月15日、午前0時、サイレンがですね、沖縄本土ではなくて沖縄全島に鳴り響いたそうです。そして終戦から続いたアメリカ統治時代がこれで終わったそうです。なんか本当にサイレンが鳴り響いたらしいですね。調べたんですけども、で、まずこれで沖縄がアメリカ統治から日本っていうものになった時に変わった大きなこと、まずはその沖縄の中での通貨は、それまではドル、アメリカ紙幣だったんですけども、それがドルから円に切り替わったと。これはこの時と同時に切り替わったらしいですね。あともう一つ、パスポート、沖縄 から日本に行くには、それまではパスポートが必要だったらしいです。逆に、日本から沖縄に行くには、まあパスポートまでは行かないけれども、日本政府が発行する身分証明書が必要だとそうですね。そのぐらい、なんか、ある意味、日本ではないっていう認識だったみたいです。あと、もう一つ、道路交通法。本当に東京都内でもそうですし、左車線を走ってるっていうのが普通でしたけども、アメリカ統治時代は、まあ、アメリカなので、右を走るっていう、だから本当に走る、場所、場所というかあれが違うっていうので、多分これ、道路交通法、これは沖縄復帰の6年後、78年なんですけどね、に、変更されたんですけども、多分相当これパニックだっただろうなと思います。だ今まで右を走ってた車線が、左を走れという 急に言われて、でも無意識のうちに多分走っちゃうと思うんですよね。うん、で、そのためにもなんか、7300っていうような、刻印のものが、いろんなところに、置かれて、表示されて、要は、道路交通法が変わりましたよってことをやってたそうです。あと、もう一つ。うん。国際電話。アメリカ統治時代は、要は外国なわけで、国際電話になったそうですよ。アメリカ、沖縄から本土に電話するにも、本土から沖縄に電話するにも、何にしても、国際電話として、電話料金、ものすごく多分高かったでしょうね。うん。それが、沖縄本土復帰後、うん。直接、やっと直接国際電話という枠をなしに電話ができるようになったと。これが多分、大きな、沖縄が本土に返還されたということで大きな流れの4つだと思います。その中で、まあ暗い部分を言うと、前に自分がネットラジオで言ってた、ミラクルシティ・コザっていう映画の中、映画を俺、取り上げたんですけども、その中で、紙幣がね、アメリカドルから日本になった瞬間に飲食店の人たち、それと同時にその前後かな、ベトナム戦争もあって、米兵の方々もいなくなってっていうので、すごく、お金の流れが止まったっていうか、ね、収入が減ったって飲食店の方々っていうような話も暗い話ですけどね、そのために閉店になったっていう話とかも、そのコザの街とかもね、そういう話も聞いたりとかしていますが、今回はその暗い話はまた別にして、この50年っていうものを踏まえて話を続けていきたいと思います。改めて1972年5月15日、午前0時、サイレンのもと、沖縄は、米軍統治下から日本というものに、日本国の沖縄県というものに、切り替わったと。そこから、次はですね、1975年、3年後ですね、すごいですよ。3年後、沖縄海洋博覧会、俺自分こ、子供の頃の、記憶で覚えてるんですけども、これ、世界初、海、海洋がテーマになった特別博覧会っていうので、なんか、海辺に、ものすごい基地みたいなのが浮かんでて、で、子供の頃にそれをテレビで見た時に、これすげえ行きてえなって思った記憶があります。これ、跡地は海洋博公園として今でも残ってるそうです。機会があったら俺もね、見に行きたいなと思っています。うん、その後、 が先ほど言った1978年に道路交通法で車線が右から左に移ったと。そして1983年、沖縄では主流である青森ってお酒があるんですけども、一般的には霧島ってお酒かな、なんか安く、沖縄でコンビニとかでも売ってるの。まあそれも踏まえてその青森ってお酒、これが改めて、お酒として承認されたっていうのが1983年。で1990年で沖縄の沖縄水産っていう高校が初めて、高校野球の甲子園の決勝に行ったらしいです。うん。そして、1992年に、首里城、もう、今ね、もう焼けてしまいましたけども、首里城が復帰しました。そして、1993年、NHK の大河ドラマ、琉球の風っていうものが、改めて、初めて、その、沖縄っていうものを舞台にして、NHK が大河ドラマとして放映された。うん、琉球の風。これ主役は東島屋紀之さん。で、あとは渡部篤郎さん、原田知世さんとかが出たみたいですね。で、2000年、九州沖縄サミットっていうことで、初めて沖縄で G7 首脳会談。うん。沖縄で初めて2000年、G8 首脳会談が開催されたと。で、それと同時にこれ、検索して初めて俺も知ったんですけど、それと同時に、これに合わせて、このサミットに合わせて、この2000冊、なかなか最近見ないですけども、2000冊は発行されたそうですね。で、この年、琉球王国のグスク、これ、要はグスク、結局、これって城って意味ですけど、などの、9つの歴史遺産っていうのが世界遺産に登録されたそうです。これが2000年。あともう一個なんですけども、かりゆしっていう、洋服、沖縄独特の洋服、これがかりゆしウェアっていうもので、呼び名を統一されたのも2000年。うん、そして2001年に、初めてこれは今度は NHK 連続テレビ小説、チュラさんっていうものが沖縄の、小浜島っていう島を舞台にして展開したと。沖縄の小浜島と東京を舞台に初恋の人と運命の再会を果たし、少女の頃の夢を現実にしたヒロインと、うん、いうのが、2001年。そして2002年、沖縄チュラ水族館っていうのが開園した。そして2003年、沖縄市初めて東京でいう電車みたいなモノレール UL が開通したと、うん、そして2011年、 NHKBS 時代劇テンペスト放映と。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
はい、そして、改めてその2022年、自分もたまにテレビ見てるんですけども、NHK の連続テレビ小説、チームどんどん、ね、チームどんどんっていうものの意味っていうのは、その心がドキドキするっていうことらしいですね。で、バンバン沖縄の方言とかも出て、ああ、これ東京にいた頃には多分わからなかったようなその方言とかも、なんか俺沖縄に来て、例えばその お兄さんお姉さんのことをニーニーネーネーとか言ったりとか、おじいさんおばあさんのことをおじいおばあと言ったりとか、なんかそんないろんなことが方言が飛び交うので、見てて楽しいです。あとこのシムドンドン初めて、このドラマってアメリカ統治時代の沖縄を舞台にしたらしいです。これが初めてらしいですね。今までなかったっていうことらしいなので、俺も期待してこのドラマは見ていきたいと思っております。これまでその沖縄の明るい、ある意味明るいニュース、50年っていうものを話しました。ただ実際、4月26日、つい間違いですけども、うるま市の倉敷ダムで、またなんですけども、不破産1651発見つかってます。そういった暗い話ってか、リアルなことをまた次で配信したいなって思っております。改めて50周年に向けてこの番組はアートリーズミュージックの出来でお送りしておりました。世界が平和でありますように。 See you. Good luck.